民数記11章10節から15節までです。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご厚意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の思いを私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に乳母が血の身子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことができません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。一言お祈りいたします。すべて疲れた者、重荷を負っている者、私のところに来て休みなさい。私があなたを休ませてあげよう。そのようにおっしゃった主イエス様、今日あなたの御前に重荷を下ろすということを学ぶことができますように。要はあるいは私たちの周り、私たちは霊的な養いを与えなくてはならない時もありますが、しかし必ずしも彼らは霊的に動くとは限らない。そのような状況において、このモーセのように泣き出したくなってしまう、そのような状況においても、しかしそれでもしよう、モーセはあなたに訴え出ました。重荷をあなたに委ねることができました。私たちもいつでもあなたに向かい、私たちはあなたから使わされた使者であり、天の御国をあなたに代わって天の権威を携えて実行するものであるということを今日学ばせてください。何をするにもあなたの使者として、あなたの御名のゆえに物事を取り組むことができますように。人と会うとき、人と話すとき、あるいは何か物を拾ったり捨てたりするとき、その時においてイエス様の名前を混ぜて、あなたから直接知恵と力を得て成していく私たちでありますように。これからこの御言葉を語るしもべを祝福してください。この唇を清めて、思いを清め、心をあなたの御霊によって支配してください。聞く一人一人の耳を祝福し、心を祝福してください。御言葉の種をよく耕された土地のように受け入れて、よく芽を出し、よく成長させ、よく命の実りを豊かに実らせる聞く耳一つ一つでありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日に続いてですね、この民のつぶやき、それに対するモーセとまた神様の対応です。 私の方は、一節から三節のところで、タブエラというところにおいて、主の怒りが燃え上がった場面を、見ました。民はひどく不平を鳴らして主につぶやいてですね、でそれで主は、それを怒りを燃やしてその祝宴の端っこを焼いたんです。一節の方ですね、口語訳聖書では主の耳に向かって不平を鳴らした、そういうふうに、訳されていて、ですから民のつぶやき、また私たちのつぶやきもですね、本当に主の耳に向かって、ブツブツブツブツいう、そういうことになるんですね。主は確かに私たちの心を天から見透かされます。傷ついた一人一人の人の心を見て、そして憐れみを施し、また主に本当に心を一つにしている人、例えば遊女ラハブはカナンの地において邪悪な人たちに囲まれて、そして絶望し神の民の噂を耳にして遠く憧れたんですけど、主はその心を見ておられました。またエリシャの時代にヤモメ、彼女はシドの地にいて、主を恐れぬ人々の中にいたんですが、でもそれでも、預言者エリアの時代ですね、エリアが来た時には、しっかりエリアを、養う信仰を持っており、ました。だから主はそれを遠くから見ておりましたが、しかし、そのように主に心をですね最まで一致している、主の御心に一致している人を、主は確かに、どこにいても誰の中にいても見出して、そしてその人に救いを与えられるんですが、しかし同時に主に対して不平不満を言うこともまた主は全能なるお方ですから、そのようなものに正しい対処をされます。主は、火を、宿営の端っこを舐め尽くされた、宿営の真ん中をいきなり焼いて大勢の人々を焼き殺すということではなく、端っこを、焼いて、でここでは、何人が死んだという記述が一切ありませんので、被害が本当に最小限にとどめられて、ただ火が燃え上がって民の心に、死を恐れる心を生じさせて、そしてそのつぶやきから救い出そうとされたんですが、それが一節から三節なんですが、しかし残念ながら民はですね、早速その次の四節から再びつぶやきを再開してしまうんですね。どうも、そういう恐ろしいことが起きたの、ただ見ただけでは、しるし不思議を見ただけではですね、悔い改める心がなかなか生じないようです。主は確かに警告をタブエラにおいて火で示されましたが、しかし民はその警告を無視したい、聞かなかったんですね。すると今度は主は、警告をもう与えた、でも聞かない民に対しては実際にその身を打たれる、より、強いその懲らしめを与えられることになります。ここではモーセは本当に、モーセ自身、私にこんな仕打ちをなさるならお願いですから私をどうか殺してください、これ以上私を苦しみに合わせないでください、もう死を願うほど苦しい、そういう思いに駆られるんですね。未だかつてなかったことです。モーセはそこまで苦しみました。つぶやく側とつぶやかれる側、霊的指導をいつまでも与える側といつまでも受ける側、いつも一方的に、その養う側と一方的に養われる側で、そういう状況が、もう延々と続いてモーセは投げ出したくなってしまったんですね。このつぶやく民が一方的につぶやいて肉を得る、肉欲を得る、 人の霊的養いのために奔走するのは、それはまあ疲れを知らない良さがありますが、しかし人の肉的欲求を満たすために奔走してっていうことにはもう本当に疲れと、落胆、このモーセのようにもうこんな仕打ちをなさるなら殺してください、まあ、そういう苦しみがありますね。モーセが一方的に民に対して肉欲の面倒を見続けて、でそれで一方的に民は肉欲をただモーセからもらう、ただアロンからもらう、そういう状況が永遠に続くかというと、主はそのようなことは許されません。ただ民がですね、もう、そういう火を見て、そういう大いなる印を見てもなお、聞かず受け入れず、ただ一方的に肉が食いたい、肉欲を満足させたい、そういうつぶやきをやめないのであれば、残念ながらその人たちに待っているのは肉欲の墓であることは、まあこの民数記11章を最後まで読めば、そう知ることができます。とにかく主はですね、民が一方的につぶやいて、肉の面倒を、見させよ、でモーセは一方的に打たれ同士で、神の指導者が一方的に人々の肉欲を満足させて差し上げるという状況は、主は永遠にそういう状況を許されるものではありません。モーセと神様はですね、この民を見てその怒りを燃え上がらせました。十節の方をもう一度読みますと、モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った、ね、モーセと神様は民の状況を見て激しく燃え上がりました。 何を見て激しく怒ったかというと、民がですね、その家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣いてるのをあちらこちらに見たからです、ね、宿営が本当に整然と並んで、天から見れば十字架のような形で、もう壮大な光景で並んでるんですが、その天幕の入り口で民が、ね、泣いてるんです。で、何について泣いてるかというと、肉欲が満たされないことに対する泣きですね。あのタブエラでつぶやいたことによって火が燃え上がったことに関して何の学ぶところがなく、そのタブエラの事件からもう直後に、その肉欲が満たされぬ涙を延々と流して泣きわめいている。このことからですね、もう、民のその前提条件として、まず主の御心は取らないよっていうその心の前提条件がありますね。もう一つの心の前提条件として、エジプトが懐かしい、世が懐かしい、罪が懐かしい、奴隷状態だった頃が懐かしいと、ね、主の御心をとなんか取らないよ、むしろ前の状態が懐かしいんだ、世が、罪が、肉が懐かしいんだ、でそれが満たされないから泣くまでにですね、彼らがなっている。その状況を見てモーセも怒り、主も怒ったわけです。モーセはなぜあなたはしもべを苦しめられるでしょう、なぜあなたは重荷を、このすべての民の重荷を私に負わされるのでしょうと主に申し上げました。モーセは、ね、背負いきれぬ重荷だ、主に訴えるんですね。ただ、まあ、モーセのこの訴える気持ちはわかるんですが、でもモーセが訴えている内容はちょっと真実とはずれております。モーセはどこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょう、言いました。 要するに民のですね訴えている内容、その民は肉が欲しいと訴えている。でも肉は現実的にない。こんな60万以上も民です。彼らをに与える肉は自分はどこにも持っていない。でモーセ自身がですね、もし母親で子供数人がいるんでしたら、その子供のために何とか肉を、仕入れてということはできるでしょうけれども、でもあいにく60万以上です。肉を彼らに与えるのはモーセには不可能です。モーセはどこから私は肉を得て、ね、モーセにとって不可能な、できないもの、持っていないものを与えよというそのような欲求に対しては、そんなことはできません。もう、そのような状況は、絶望です。私たちもですね、この世において暮らしているとき、確かに肉体に必要な食料は必要です。お金も必要です。ところがあいにく私たちのうちに食料もなければお金もない。でもそれでも子供たちを養わなくてはならないという状況は、それは、起こってくることがあるわけです。ないもの、お金は今手元にない。でもそれでも子供は養わなくてはならない。でそういう時はですね、私たちはモーセがどうか私を、殺してください、まあそういう絶望状態に陥るわけですね。しかしモーセがこの時間違っているように、私たちもそのような状況で、もう死ぬしかないと思うのはそれは間違いです。モーセはどこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうと言いましたが、しかし私たちはですね、どこから肉を得ましょうかという求めをするのは間違いで、私たちはどなたから必要を得ましょうかと考えるべきです。どなたから、どういう手段で、どこから肉を得ようではなく、どなたから必要な肉の必要を得ようか、私たちは主に求めるわけです。モーセは少なくとも主に、ね、これは祈ってますね。この言葉は主に向けて祈っている言葉です。そういうわけで私たちは何を食べよう、何を着ようかといって世のことで肉欲を満足させることにおいて思い煩う必要はありません。イエス様は、ね、三条の説教で言われましたね。マタイの6章です。マタイの6章の、31節から34節をお読みします。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アメン。この世の旅路においてですね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、あるいは、家族のために何を食べさせようか、何を飲ませようか、そういうふうに思い煩い心配すること、イエス様はそれをやめなさいと。それらのものはみんな異邦人が切に求めているもの。でもそれ以前にですね、皆さんの必要は、皆さんが心配する前に すでに天の御父がすでに前もって心配しておられます。すべて皆さんに必要なものは天の御父が知っておられます。ですから私たちに求められていることは神の国とその義とをまず第一に求めることです。神の国、要するに神の支配ですね。そして神の正しさ、神の良さ、それをまず第一に求めるのであれば、肉の必要は満たされるんです。満たされるばかりでなく神の国も与えられる、その義も与えられる、それに加えてこれらのものは全て与えられるとイエス様は約束しておられます。これは林バスターの約束ではなくイエス様の約束です。イエス様の約束は神の国とその義をまず第一に求めるのであれば、肉の欲求、ね、何を食べよう、何を飲もう、何を着よう、それらの必要は全部満たされるばかりでなく神の国も与えられ、その義も与えられ、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ですから私たちはその日その日に与えられているなすべきこと、なすべき務め、労苦はその日その日に十分ありますから、それを私たちはなすべきです。モーセは、この民のつぶやきに対して重荷を負わされたような感じがしました。そしてこの重荷を負うのは重すぎます。まあ、具体的にですね、モーセ自身が肉を用意して差し上げるということ、それを、訴えたんですが、でも、それはお方違いです。でもですね、モーセのこの精神的重荷は確かに相当なものです。民のつぶやきに対しても主に対して取りなさなくてはならない。本来民がですね、一人一人主に向かっていればこんな精神的苦痛、精神的重荷をモーセは負わないで済んだんですが、でもその精神的重荷に関してはですね、主はきっちりと、そのモーセからその重荷を、何とかしてくださるように主は動かれます。それに関してはですね、次回から見ていきたいと思います。そしてなおかつこのような、肉が食いたい、肉の面倒を見てくれ、そのように一方的につぶやいて、ただおんぶに抱っこ状態のものに対しても主はしっかりと取り扱われます。そのことについてまた次回以降見ていきたいと思います。どうか皆さんに関しては神の国とその義とをまず第一に求めて、そして肉の欲求とかそれはですね、霊的指導者モーセとかに訴えるのではなく主に直接訴えて、そして神の国とその義とをまず第一に、皆さん自身が主に、このモーセが主に直接訴えたように、皆さんも主に直接訴えるのであれば、主は皆さんの必要を備えてくださり、そして神の国を求めれば神の国を皆さんに与えられ、神の支配、神の義がその皆さんの職場とか家庭において求め、皆さんが求めるのであれば、神の国と神の義、神の支配が皆さんの職場にも家庭にも及び、そればかりでなく全て肉の必要も満たされます。どうか神の国とその義をまず第一に求める皆さんでありますように、そしてそれは全て必要が満たされる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの時にはこのモーセのように訴えたくなる時はあります。でもそれでもモーセはあなたに訴えました。自分の力で何とかするのではなく、自分の唇でためにお前らは勝手にしろとか、お前らどうかは俺を殺してくれとか、民に訴えるのではなく主に訴えましたところ、主が必要をモーセにとっての必要を満たしてくださいました。しかしあなたは侮られるお方ではありません。主を侮る者、主につぶやく者に対しては主はきっちりとその報いを与えられるお方です。ただ私たちは この身に限ってはあなたにつぶやくことをせず、あなたに必要なものは求め、そして何よりも神の国とその人をまず第一に求め、そして全ての必要を満たされる私たちでありますように。あなたが日々私たちの面倒を見てくださり、あなたが日々私たちのために心配をしてくださり、私たちが心配する以前にあなたが既に心配しておられたことを感謝し、また私たちが最善を求めるその最善の内容を私たち以上にあなたの方がご存知であることを日々覚えつつ、ただあなたに求める私たちでありますように。どうかこの一日あなたの御国、あなたの支配を、あなたの義を、あなたの正しさを求めて、私たちの職場においても家庭においても事業所においても、この手の技においても日々のロークにおいても、あなたの国、あなたの正しさ、あなたの支配がなされますように。どうかこの一日もあなたの御手にお委ねいたしますから、あなたがなしてください。今日いただいた命の恵みを感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。